主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
稲月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。
お
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
おもれき347回
です
ね。日本センター試験日本史シリーズを
第3弾
やっておりますが、ちょっとペースが遅いので、
遅い
はい、
もうあと3分の1
ぐらい、3分の1ぐらいですが、もう早速一応やっちゃおうかなと。
前置きなし、
前置きなしで、
はい、
はい、やりたいと思います。
21まで終わりましたね。
はい、
うん、
これ36問まであるのか。
まあ、センターは毎年、
うん、なんでそんな中途半端な感じなんだろうね。
なんでしょう、
まあ、50問とかさ、
さ時間の問題とかがあるんじゃないです
か。全部ほら車の免許みたいにさ丸×とかですればいいのにね。
4択じゃん全部。4、まあ、4択じゃないのか。
そうかそうか、マークシートだから
確率問題。
そうだね、うん、はい、ね、今日はねまずね22番の問題ですね。
いきなり、
はい、
はい、
河川部 C ですね。
はい、
これな何の技術改良だでしょうね。近世における技術について述べた文として正しいものを選びなさい。
河川は読まない、
技術革新
で、ああそうだね、うん、読まない、うん、あ、まあいい。
近世における技術革新について、
はい、
1桐生の織屋、
織屋さん、
織屋が独占していた高織、
高畑、
高畑の技術が西陣などの各地に伝えられた、
うん、
2佐賀藩は反射炉を築き大砲を鋳造した、
うん、
3入浜式に代わって揚浜式の塩田が瀬戸内海沿岸で発達し塩の生産量が増大した、
うん、
4シドッチによって活字印刷技術がもたらされキリシタン版が出版された、
うん、
これよく分かんなかった問題なんです。でまず3番、
うん、
入浜式に代わって揚浜式塩田にって、うん、これ逆じゃないのかなと思って。
そうですよ、
なんか違うなと思ってこれは省いたんです、うん、
はい、
で4番のしどっち、
うん、
なんか聞いたことがある、
うん、
でキリスタン版、
うん、
でもなんか近世じゃないような気がして、キリシタンって言葉がなんか外したんだけど、活字でも活字印刷な、なんかうーんちょっとよく分かんなかった、
うん、
で
1番
が桐生って群馬のことでしょ、
群馬
でしょ、うん、でここの機織技術が西陣などに伝えられたの、
うん、
よくわかんない、
よくわかんない。
佐賀藩が反射炉を築いて、
うん、
大砲を作った、反射炉で大砲、あれ鉄砲の弾を作ってるんじゃないの、
鉄砲の弾
なんかもうどれにしようかなぐらいで、まあ織物といえば西陣だから西陣って書いてあるからこれにしようと思って1番にしときましたが、
なんでよ、
これ分かんなかった。この桐生は、
うん、
このでも群馬って養蚕だもんね。
まあまあ桐生はね絹織物の産地ですよね、うんうん、
だからあってね、でも西陣に伝えるかな、なんか
普通だって日本の技術って必ず中央から地方、
そうだよね、うん、逆だよね、なるほどね。なんか反射炉ってあちこちあるじゃん、2番
ありますよ、
うん、佐賀も作ってたっけとか、なんか
鉄砲玉なんか鉛じゃないですか。
でもさ、なんか上からポタポタポタって
鉛なんかそんな炭火とかで溶けるじゃないですか。
そうだね、
アンシャローなんか。
そうだね、そう言われたらそうだね。
大砲、佐賀藩はだってね、こう軍事力幕末に活躍するじゃないですか。
そうだね、
アームストロング砲とか、
うん、そう言われそうだね、
うん、
これキリスタン版は江戸時代でいいの？
まあまあ江戸の初期、うん、初歩期から。
うーん、
バリニャーニですね、シドッチじゃない。
あ、それ宣教師じゃないの？
どっち？
バリアーニって、
バリニャーニ、そうそうそう、うん、シドッチはあの人でしょ、新井白石に尋問された薬師丸かなんかに密入国して、もっと後の時代。
この違和感を感じたのは4番に違和感を感じたら間違ってなかった、うん、そうだね、そうだよね、文化は都から地方だよね。
まあまあ普通そうだよね。
続いて23番、河川部だ。
D、
村には鉄製農具が普及して農業の生産力が向上した。近世の話ですね、
はい、
に関連して近世の村農業について述べた文として誤っているものを選びなさい。
間違ってる、
はい、
うん、
1番、村には本百姓の他に電波塔を持たない水飲み百姓も居住した。
うん、
2、農具として、耕すことができる、深く耕すことができる備中桑が普及した、
うん、
3、特産品として紅花の生産がではの国で盛んになった、うん、4、関東の村々では江戸の問屋による木綿、菜種の流通独占に反対する告訴が組織された。
お、
国を訴えるって書いて告訴ね、
はい、
はい、で誤ってるものですね、
うん、
で、1番、電波とは持たない水飲み百姓、まあ時代だと小作みたいな人なのかなとか、
まあまあ小作ですね、
思って、うん、そんな人もいただろうなと思って、これ合ってんのかなと思ったら、
うん、
で2番、備中桑が普及した、
うん、
あれだよね、一枚刃の桑だよね、
なんで
違うの備中桑、
フォーク三つ葉、
ああ分かれたやつ、うん、でもなんかそんなっぽいなと思って、
ないけど全然違う、細く滝がとんがってるからザクって奥まで入る
わ
け、深く耕す、
あれか草取りに、あの潮干狩りに使うようなやつね、
まあ、あれのでっかいやつ、
ああ
ちっちゃくない、
うんうん、で出羽の国で紅花って、
うん、
あれ東北の方で紅花って盛んないのがあったん で、ね、
う
ん、これは丸だと思ったから誤ってるもんだから違うな、うん、で4番ですね、
うん、
あの木綿やというかね、菜種とかの、
うん、
こう流通とかってこれ関西の話のイメージがあるんだけど、だもんでこれおかしいなと思って4番にしたので、
バッチリ
これ正解なんですね。
正解、
はい、
備中桑は間違ってたけど、
うん、なんかでも鉄の農具が増えたのとかは、じゃあ、 あのこう番組では言ってないけど、この最初のこの文章、
うん、
でもさ、そういうの書いてあったから、
うん、
そうじゃねと思ったっていうのもあるんです。
そうですね、
はい、
お面も菜種も関西ですよね、まあ、大阪周辺が産地で、うん、大阪の商人を大阪近郊の農民が告訴したっていうのが、う
ん、なんかこれ別に江戸時代だけじゃなく、なんか菜種油のなんか、うん、その雑貨トイマルみたいななんかがそのこの京都とか関西のあたりでっていうのって前のセンター試験で出たよね、
それ中世のね、
うんうん、
あれはまあエゴマの油です、
うん、だからそれの延長で江戸時代でもやっぱりなのかなと思ったんだけど、うん、あんまりそれは
あんまり余計なこと言わない方がせっかく綺麗に着地が決まったのに
さようでございました、失礼いたしました、はい、でもそう思ったんだよね、
そうですね、
はい、はい、続いて26番、
はい、
河川部へ、
うん、
幕府は、これね、幕末から明治維新の民衆運動に関する文章の河川部へが、 幕府はこれに対する対処とする経済政策を打ち出したとあるんですけども、
うん、
まあこれ経済政策に対する正しいものを一つ選びなさい、
うん、
1番金貨の買い注を行い、これによって物価が下落した、
はい、
2番株仲間が物価高騰の要因になっていると考え、これを解散させた、
うん、
3番薪などの日用品の価格高騰を抑えるため、薪水給与令、
浸水、
うん、浸水し給与令を出した、
うん、
4番キートなど産地から横浜へ直接出荷することを禁止したということなんですが、この中から正しいものを選びなさい。
はい、
金貨を買い注して、物価が下がるんじゃなくインフレが起こると思うので、これは違うと思います、
うん、
で2番の株仲間の解散、
うん、
これ享保の改革の時のイメージがある。
じゃあ享保は違う、まあまあまあ幕政改革ですよね、うんうん、まあ天保の改革でしょうね。
あれでもなんか八代将軍吉宗でもなんかこんな、なんか商人といざこざしてたような
の。仲間はまあ、まあ、あの頃はまだ、
うん、そこまでできてないんだ、うん、はい。で薪などの日用品の高騰を抑えるために、
うん、
なんかこういう法律が出たなって、この文章が正しいのって思った。
浸水給与令ってそういう話じゃなかったでしょ。
違うの。
外国の船がうろうろするようになったから、最初は
あげちゃダメだよって法律、
打ち払いででしょ、
うん、
大砲ぶっ放してたけど、うん、でも中国がアヘン戦争で負けたの聞いたんで、まずいなってんで、まあ、日用品とかを与えて、まあ、穏便に帰ってもらおうって、
はい、
だ天保期ですよね、まあまあ、ちょっと、まあ、幕末より前、うん、
はい。4番キートなどを産地から横浜へ直接出荷することを禁じたって言うんだけど、
うん、
これ輸出した方が儲かるから禁止な方がいいんじゃないって思ったんだけど、
さっきあがった1番で言ったじゃない、
インフレになる、
ね、インフレですよ、物の値段がバンバン上がってるんですよ、幕末、
うんう
ん、だなんでかって言ったら、みんな儲かるからって横浜に外国人に売りに行っちゃうわけです。そんなことしたら国内の品物が当然薄くなっちゃうわけじゃないですか。だから必ず江戸の業者を通しなさいっていうのを何て言いましたっけ。
知らない
江戸五品改装令なんていうのはね、
そんな習ってない
って、寝てるって、ま
あ、で
出てますし、
それって、僕が学生の時出てきた
の、出てたん、
最近発見された
み
た
いな、なことだ、
そんなことしてたの。でもさ、あの花もゆなんかでさ、
うん、
その
花もゆってどれだっけ、
ほら
真央ちゃんのやつ、
真央ちゃんのやつ、
はいはい、
ほら群馬からさ、富岡製糸場からさ、
あれは明治じゃん、
うん、
あれは外貨稼がないといけないから、
うん、その先駆けなのかなと思って。
違う
んですね。はい、じゃあ正解は4ですね。
間違ったの。
間違った。
え、どれ選んだの。
3番にしといた。
あ、
よく分かんなかった。
なるほど、
うん、はい、続いて28番。
8、
はい、河川部 C ですね。民権運動が行き詰まると急進派の民権化が、
カバさん事件
や大阪事件などを起こしっていう文章に、関して、同じ時期に起きた出来事に関して述べた文として誤ってるものを選びなさい、
うん、
1太政官制が廃止され、新たに内閣制度が定められた、
うん、
2番洋画の分野で二科会が創立され、
うん、
文部省美術展覧会に対抗した、
うん、
3番三菱と 共同運輸会社が合併して日本郵船会社が設立された、
うん、
4朝鮮で光進事件光進政変が発生し、清軍によって鎮圧された、
うん、
自由民権運動の頃に、
まあ、民権運動の終わりの方ですね。いわゆる激化事件と呼ばれる時期ですね。
激化、
うん、
激しくなるですか。
そうそうそう、
ってことはこれなんで自由民権運動の頃なので明治20年前後かなと思いました。
なってるじゃん。
で太政官制が廃止され内閣制度が定められたのはそんな時期よね。なのでこれ丸だよね、
うん、
で、あとは、よく分かんなくて、4番ね、
うん、
朝鮮で光進事変があって清軍によって、鎮圧されたってこれがきっかけで日清戦争になるの。
まあ、もうちょっと後ですけど、まあ、まあ日清戦争の前哨戦ですよね。
でしょ。
ということは
日清戦争は1894年でしょ。
明治
30年で、
それは日露戦争でしょ。28年
、うん、だったら
の前哨戦だから、まあ
20
年代の半ばぐらいかなみたいな感じ
です。そうだね、うん、なので僕あそっか、
うん、
でもこれ明治30年頃だと思った。
もう30年日清戦争終わってるし。
終わってんのか、
うん
うん、これ丸にしといたの、
うん、
で違ってました。
そうですね、
僕が選んだのは2番だったんですけど、もう分かんなかった。
この2
ああ、じゃあ僕は4番を選んだんだけど、ね、正解は2番なんですね。二加点、
うん、
これ聞きますけどね。
ね、よく芸能人が二課程に入選したと言ってますけどね、
う
ん、
これ違うの時代、
まあ、これ難しいけどね、うん、大正期ですよね。
あ、そうな
んだ。運転ってその文部省の主催してる展覧会が、まあ、言ってみれば当時の芸術家の登竜門
です
。でこれずっと古臭いやり方で洋画って要するに西洋画っていう部門を一つポンって置いてんだけど、要するに西洋画ってほらだんだんこう抽象画とかさ、
ね、
ああいうピカソみたいなのが出始めたら、それとあのかっちりした洋画を一緒に評論されたらたまったもんじゃねえよっていう技術家が出始めようと。
時代潮流に合ってなくて、
その洋画を2か2つに分けようよっていうので、
あ、そういう
のなんだ。そうそうそう、古い洋画とその抽象画とかを別々にしようよっていうので、じゃあ独自の展覧会開こうよって話があ、
うん、あ、そうなんだ。
へ、これ大正期ですね。
うん、あと三菱が元で日本郵船ってできるの？
まあ、もう三菱が元で、
ああ、
矢崎弥太郎の土佐系じゃないですか。
ああ、はあ、
それに対抗して三井系が共同運輸っていうのを作って、
はあ、
これ両者が競り合う。
これ共同運輸っていう会社なの？
そう、別の会社。
共同運輸
って会社って書いてある。
ああ
一緒にやったと
思った。一緒にやってる他の仲間とって意味じゃないんだ。あ、そうだ、固有名詞なんだ。
大隈がバックにいる三菱と、
うん、
伊藤がバックにいる三井の共同が競争するわけです。
うん、
でもこんなことやったらまだ明治の半ばなんで日本の経済力弱いのに、はい、
うん、
共倒れになっちゃうから、じゃあ合併しろよって話で日本郵船ができる、う
ん、はあ、なるほどね。はあ、まあ船の時代だもんね。
まあまあね、まだ日本のその要するに船会社なんかで、うん、できないこの時期じゃないですか。
なるほど。
それを共倒れにさせないためにっていう、
うん、今どんどんね九州合併流行ってるもんね。あのペイペイ系、ペイ系とかね、
ペイペイ
系、ペイ系とかなんとかペイっていうのがこの前なくなってとか。はい、続いてね、30番。
30、
はい、河川部へ、これね、
戦況を報道する従軍記者、
はい、に関して従軍記者と戦争に関して述べた次の文の1から3について、うん、古いものから年代順に並べなさいのタイプ、
はい、
はい、1東京日日新聞の岸田銀行が、
うん、
これ人の名前ね。
そうです。
台湾出兵に従軍した、
はい、
2番博文館、
はい、
から派遣された田山花帯が日露戦争に従軍した、
うん、
3番郵便放置新聞の犬飼剛が西南戦争に従軍した、
うん、
西南戦争は明治10年、
まあ、文章は間違ってないから要するに戦争の順番だけですよね、
うんうん、で日露戦争は1904年、
はい、
台湾出兵って
そうだ、ね、
いつだったの、ね、で、
うん、
で韓国台湾を併合していくのって、
うん、
韓国併合の前だったと思ったの、
うん、
で1945年に太平洋戦争、
うん、
日中戦争が終わるじゃない、
はあ、
でこれによってその植民地にされてた国々は解放されるわけだよね、
まあね、
っていうようなドキュメントとか VTR とかああいうので、はあ、あの見ると確か半世紀近く支配されたとか、
は
あ、解放されたっていうような言葉がある、はあはあはあ、ってことはそれを逆算すると1945年から50年ぐらい引いとくと、
うん、
19世紀の末ぐらい、
と台湾出兵を要するに台湾の植民地化の過程だと思った、
うんうん、
あ
違うの
台湾の植民地はあれじゃないですか下関条約でしょ日清戦争の後でしょ、う
ん、
植民地になるのはその段階じゃないですか、
うん、
台湾出兵はもっと前一番もう明治の初期の
何の時に
琉球の貴族問題で中国と揉めて清と揉めてその過程、まあ、細かい話は長いんでやりますけど過程なんで
沖縄問題、ね、
国境線を確定するだから一番明治の頭の時期なんで
だったら一番古いんだ
一が一番古いね
何年なんでし
ょ何年かな
だから西南戦争がさ
10年代とかと思うんですね
西南戦争が明治10年じゃん、
うん、一桁かな
明治一桁なんだね、うん、
じゃん玉ですね、
うん、だから正解は台湾出兵西南戦争日露戦争
の明治7年1874年
これがこの台湾出兵がよく分かんなかったですね。
あそう。
はい、惜しいね。
ね文書これ間違ってるって言われたらもうわけ分かんないけどね。
うん、いや全部こんな人名なんか知らない。
要するに戦争の順番だけなんで。
う
ん
う
ん、
あ犬飼剛って記者だったんだとか、
は
い、そんなんで。
へえって。元々彼は記者上がりですね。
はい続いて31番。
はい。
日露戦争後の外交について述べた文として正しいものを選びなさい
正しいもの
はい、
はい
1番日本は韓国の外交権を奪ったほか漢城に総督府を置いて、
うん、東漢府
東漢府あ本当だ東漢府を置いて
間違うとかなりやばいです、
はい、伊藤博文がその初代
東漢
となってだ
うん、
2日本を中心とする列国の軍隊によって新国内の民衆反乱が鎮圧され、
はい、
北京議定書が結ばれた、
うん
3番日本は軍艦を高架島付近に派遣して朝鮮を挑発しこれを機に開国させた、
はい
4番が日本は韓国での利益を確保するために権益を確保するためにロシアと協調する外交路線ではなく、イギリスと同盟を結ぶ路線を選んだ、
はい、
で4番のね、
うん
ロシアとの協調する外交路線ではなく、うん、イギリスと同盟を結ぶってこれはでも日英同盟って
ほう
これってなんかこの時代じゃ
日英同盟って何のために結ぶ
両東半島をドイツから取られないようにするやつじゃないの
誰と対抗するために日英同盟、日本は誰と戦うのが一人そうでしょ、
ロシアだ
ということは日露戦争後
前
じゃないね、
前だよね、うん、なんかでもになんか両党半島を日本が4つとも
ね、これ文章合ってるんです
よ、取りたいんだけど、うん、取りたいんだけど両党半島をロシアが来るから、うん、でもこれ違うっていうのなんか自分を罰にしてるんです、
そう4つとも文章合ってる、あ、これ時代が違うだけ
で、日露戦争後でしょ、 5でしょ、で、うん、2番は新国内って新の国でちょっと日清戦争の後だから、
お
もう新ってもうぐちゃぐちゃになってるから、
お
もうなんか日露の前っぽい感じしたんで、
お
なんかこれも違うなって思ったの
、うん、
で
アプローチがひどい
で、3番のね、高架島付近に軍艦を派遣して、
うん、
とかかんとかってこれ結局韓国併合の話なのかなと思って、でそしたら韓国併合、韓国を植民地でさっきも言ったように50年ぐらい植民地化してたから、
うん、
50年さ、あの第二次世界大戦から50年引くと19世紀の末だから、これも日露前なのかなと思って、あの罰にしたので残ったのがなんか1番だったの、
あったん
は正解はあったんだけど、あのこの考えで来たから、うん、
ふわっとはあってるけど全部間違ってるふわっとっていうか、うん、まあ、たまたまあったけど、
そうです、はい、うん、そうでございますが、正解は1番なんですね、
そうですよ、
日本は韓国の外交権を奪ったほか漢城に、総監府を置いて伊藤博文が
初代、東韓府、
東韓府を置いて、うん、伊藤博文が初代東
韓
となった、
うん、
合ってるよねこれ、
合ってますよ、
うん
うん、日露戦争後ですよね、
5なんだね、
別に日清日露って朝鮮半島の問題じゃないですか、
10年
朝鮮半島中国とかロシアに取られちゃうと日本が守れないから、うんうん、中国出てってくれ、清出てってくれても日清戦争じゃないですか、はいはい、でロシア出てってくれても日露戦争じゃないですか、はい、でそれを追い出した後日本は韓国にちょっとまともな国になってよって言って、うん、最初は要するに韓国を生かしといて外交権とか内政だけ面倒見てたんだけど、うん、でもやっぱどうしようもないから結局植民しちゃったっていうのが1910年、
そう
最初は要するに韓国の政府が大韓帝国があるけど、
うん、
外交権の面倒を見るのが東韓府、完全に植民地にしちゃうと今度は総督府、
あ違うんだ言葉が、うん、そうそうそう、なるほどね、であとは全部じゃあ
2番はこれ北進事変って義和団の乱ってやつでしょ、
昭和の話じゃない
ね、義和団事件は
清国のやつ
だよね、日清日露の狭間でしょ、
うん、
で3番高架島事件でこれ朝鮮半島の開国の話なんで、これ明治の初期ですよね、
うん、
で4番はあなたおっしゃるように日英同盟ですから日露戦争前ですよ、
ね、はい、はい、でしたね、さあ続いてですね、
いよいよラスト
終盤に近づいてきましたね、34、はい、
河川部 E 政治社会を大きく変えようとする動き、
はい、大正期の政治社会について述べた文として正しいものを選びなさい、
正しいもの
1血の命令、
はい、
命令事件をきっかけに破壊活動防止法が、制定された、
はい、
2第一次岩槻若槻礼次郎内閣はシーメンス事件の責任を問われて総辞職をした、
うん、
3労働組合が解散させられ大日日本産業報告会が結成された、
うん、
4五権三派の提携が成立し第二次五権運動を展開した、大正時代のものを選びなさいなんですよ、
そうやね、
で大正時代って言ったら五権運動
あ、それだけ、
はい、
もうその一択
終わりでね、あの若槻礼次郎って、
うん、
昭和の総理大臣、
まあ大正、彼は日韓か 満州事変の時がまあおっしゃる昭和ですよね、うん、最初は大正時代ですよ。
あ、そうなんだ、うんうん、だからなんかこの人昭和のイメージだから違うで、なんか労働組合とか3番の労働組合が解散させられ、
うん、
っていうようなのってなんか昭和の時代っぽいの、
うん、
だからこれもちょっと大正じゃないなです。で
昭和の時代っぽい、
うん、で、あと1番のね、血の命令事件のっていうのがちょっと自信なかったんだけど、破壊活動防止法じゃなく、
そうだよね、
治安警察法とか治安維持法とかになるのかなと思って、
うん、大正期なんだ、ね、うん、そうそうそう、うん、維持法ですかね、うん、まあまあ、
だからちょっと違うな。
だって破防法ってオウム真理教にも適用されてるわけで、
あ、
今の話じゃないですか、戦後ですよねこれ。
だからあのなんか警察とか維持法みたいな、
そうそう
そ
う、
そんなっぽくってなんか違うかなと、まあまあ
ね、
治
安維持法って言われたらうんってなるよね、
うん、
一は違うな、
うん、でなんかそこでまあ用にしたらまあ合ってたかなって感じ。はい、
一は戦後でしょ、で二番は若槻内閣は金融恐慌ですね、
昭和じゃないの、
うん、昭和はだから2回目、第2次若槻内閣が満州事変で潰れちゃうけど、1回目は金融庁、ジーメンス事件は前の山本剛明内閣
です、うん、あ、人物が違うんだこれ。
いや若第1次若槻内閣が大正期だったけど、ジーメンス事件は若槻じゃない、
まあ、あ、だからこれ
3番はであなたおっしゃるように報告会ですよね、まさに戦争中ですよね。
もう大体大日本とか聞くようなのってもうなんか戦前かなって感じ、
危なすぎる
、はい、
大日本帝国憲法は昭和です
か。いやそうだけど、うん、何でもそういうのつけたがるのは
意外なこと言わないでください。
なんか昭和の前半
報告ですよ、報告が国に報いるなんていうのを言い出すの
は、
うん、
はい、
戦中。
じゃあ最後です、最後で35番
絵の方じゃないんだ、
はい、35番です、
はい、
あの絵の方がねあったからもしない、
はい、
35番の問題ね、河川部 F、 多くの国民が軍需産業をはじめとする重要産業に動員された、
日中戦争の話ですね、
はい、に関連して述べた文、次の文 XY についてその正誤の組み合わせとして正しいものを選びなさい、
はい、
丸か×の組み合わせね、
はい、
X、アジア太平洋戦争期には未婚の女性が女子挺身隊に組織された、
うん、
で、Y、 国家総動員法に基づく国民徴用令によって重要産業への国民の動員が行われた、
う
ん、ここでね悩んじゃったのが、
うん、
女子挺身隊、
ほう、
でこれ学生さんのことを指したのか学生を終わった女性を指したのかが、
ちょっと学生はだって違うでしょ、
学徒でいいの、
学徒動員、学徒動員じゃないの、あのあれだよ、勤労方針で、
勤労方針なの、
うん、学生は
そう、うん、でなんかこんがらがってどっちだったんだろう、で未婚の女性でよかったのか学生も込みでよかったのかが迷って違うにしたのよ、
うん、
で Y の国家総動員法に基づくっていう文章は、うん、まあ、これもあるかなと思ったの、
うん、
なので僕バツ丸にしたんだけど、どっちも正しい文章だったんだよね、正解はね、
そうです、
女子挺身隊は
もう要するに暇な人って、結婚してる女性は家があるじゃないですか、
うん、
で男性は当然兵隊になったり工場で働いてるじゃないですか、うん、で、まあ、子供は働けないしお勉強しないといけないです、はい、要するにもう余ってんのってする学生と未婚の女性しかいないです、
うん、家事手伝いの、
そうそうそう、で、ね、学生は今言ったようにそのね、その金融方針出てるん で、うん、で女子はこうやって女子停止みたいって感じで、ね、地域ごとで組織して工場とかで働く、
朝ドラでもねよく挺身隊でね、
うん、
言ってるのにね、はい、以上でございます今年の、
おう、
はい、
さあ
自己採点を自分で解いて自己採点をしました。
ちなみに今年の平均は 65.5、
あ、そう、
やや優しい目、
あ、そう、今年ねケリーさんね、
はい、
64、
あ、
まあ ビ。うん、今年の頑張った点はちゃんと問題が正しいものを選びなさいか誤っているものを選びなさいかを間違えないようにしようというところに特に
問題に入る手前の話
特にあの意識をしました。なので
優秀の美は
ほらちゃんとここ正しいとかちゃんと
当たり前やし
言ってあるでしょ、うん、
当たり前やし、
まあ、ほぼ平均なのよ。だってその受験生じゃない割にはまあまあ
いやいや
いい方じゃないの。
あんた毎週話してるじゃないですか歴史の話。
うーん
偏差値49ぐらいですか、ね、
まあまあじゃん。
あ英語と国語でちょっと頑張らないと厳しいです、
ね、ああちょっとできないね。
じゃあダメですね。
英語は受けたくない。
あ本当
に、はい、
プラスでもマイナスでもない
の、はい、いやこれ何年やったのセンター試験ってずっと
2人で今まで
ずっといやいやいや、はい、この番組で14年ぐらいからやってるのかな。
5、6回やってるの。
うん、
あ
まあ大体平均的な
1回なんか70何歩とか叩き出したじゃないですか。
ねえ
打ち上げ花火
あの頃は若かったから
あもうダメなんだ脳みそが回らない
。そうそうそうそう、うん、ちょっと時期的に悪かったの今年。
またな
今年ね、はい、ケリーさんね
どうぞ今年の言い訳で
ほらちょっと家の事情でちょっとバタバタしてたじゃないですか。
知りませんよ。
だからちょっと余裕がなかったしコロナもさスタ
でやるんでしょう。
今年ねえ違うよスタバじゃないよ
知らんけど
無印カフェでやった
の。
無印カフェうるさいんですよあれ。
知りません。
暇なおばさんたちがずっと喋ってるの。よくないと思う。
聞きながらやんなさい
ね。来年からは新シリーズで。
ああ
何になる共通テストでいいの。
そうですね、うん、
はい
優秀の美を飾れなかった
が十分いい点数だと思います。
せめて平均超えてほしいな。
あと1個じゃん。でも他の惜しいとこいっぱいあったじゃん。
ダメです
さあお便り行こう。お便りはい長崎のよりよりさんからいただきました。
よりより
ケリーさん、水月さん、海坊主さんこんにちは。昨年の大河ドラマの影響か、仏像の伊達天像が間近で見たくなり関西への用事があった時に宇治市、京都宇治市の大瀑山万福寺へ行ってまいりました、
うん
布袋様の背後を守っていた伊達天像は秦の国で制作されたキレの長い目元が美しい仏像でそのまま駆け出しそうな躍動感もあるお姿でした。1661年に万福寺を開いた中国出身の隠元禅師が、明から伝えた経典を印刷するために彫られた漢木の書式や字体が現代の400字詰め原稿用紙や、明朝体のルーツになっているそうです、江戸時代初期に長崎にいた中国人は、明朝末期の混乱から逃れてきた人が多く寺受け制度が始まった時に自分たちもキリスタンではないことを証明するため出身地別にお寺を建て当時の貴重品だった砂糖も寄進しました。その後万福寺にも砂糖やそれを換金した銀が贈られお寺の修繕費用にも充てられたそうですとのことです。
うーん
大瀑山、
うん、
大瀑宗のお寺に行ってきたんですね。
宗教のやつでありましたね、
うん、で明朝体って字の形って明の国から来てるの。
そうそうそう。
でだから清朝とか明朝っていう、
うん、
であの王朝の朝だから明朝。
そうですね。
あそうなの。へえ。どっちが好き。明朝体とゴシック体
はゴシックが好きなんですよ。
ああそう、
うん、
僕な基本明朝体。
あ本当。いやもちろんパブリックのものは明朝体で書きますけど、
うんうん、あんまり考えないんだけどね。
ああそう、
うん、
でもこの資料は明朝体じゃないじゃん
ああこれ何してるんだろう。ゴシック体
これはなんかゴシックっぽい、
ね、うん、うん、 いや、なんとなくだいたいワードとかで書くとき明朝かゴシックか、
まあ、外に出すやつはね普通明朝誰か書く
よね。うん、で今ねハンコをちょっとあの印鑑じゃなくて住所印を、
ああ引っ越したから、
うん、であのちょっと作ろうと思って、
うん、
で明朝かゴシックかどっちかで注文しといた。ちょっとまだ届いてないので。
いやいや自分で注文したんじゃない？
あ、したよ。
覚えてない。
覚えてない。あれさ、注文の仕方が分かんなくてハンコやって、
はあ、
あのバラバラにこうできるやつで住所と名前、ね、まあ、そうそう外したりの、
うん、持ってる持ってる。
で頼み方がよく分かんなくて、
はあ、
うん。なんか1行で収まんないからもう1個変えとかさ、
あ
住所長いから、
あ
2行になら1個で2行になんないと、はいはい、なるとかなんないとかよく分かんなくて、でハンコ屋にも見に行ったんだけど、ハンコ屋って接客悪いよね。
だそう。ハンコ屋さんって行ったことあるか、
あるじゃん、ジャスコの中とかに入ってるじゃんか、ああいうとこでもあって、まあ、値段の比較も見たいし、
うん、
で説明もしたいなと思っても全然接客してない、暇そうにしてるくせにさ、でもういいやと思って今試しに作ろうと思って、
うん、
今制作中、うん、
2行になるとだからでかくなるから値段が変わったりするわけだよね。
でしょうね、
薄いやつと厚いので値段違う、
あとは薄いやつ2枚で2行にした方が安くなるみたいな。
住所とマンション名が2枚別になるってこと？
そうそうそう
そ
う。
それはおかしいだろ。
でもそんなだからですね、見方が分かんない、ああいうのって印刷関係とかハンコ関係ってなんか説明見ても分かんないじゃん。
ああ、いろいろね業界のルールがあるから、ね、
うん、その業界言葉が分かんなくてちょっとやりづらいなって、もうちょっと分かり
やすく、逆に接客が悪いってね、どうしようもない、
うん、そうそう、だからハンコ文具とかね、
そうです
ね、廃れていくんだよね。はい、ね、満腹寺、伊達天の像見たことある？
満腹寺では見たことないですけどね、他のとこで、
うん、ね、良い大河ドラマでしたね、歴史に残るあの優秀いい作品でしたね。
それこそ今の大河に触れなくていいんですか？
はい、またおいおい、
おいおい、
はい、
はい、
おいおい、ちょっとそういう系のお便りも、
そんなもう昔の過去の話はオリンピックもなくなっちゃったことですし、
いや、やめなよ。あの興味ないんだけどオリンピック、
この放送の頃には多分結論出てんじゃない
ですか？出てるよ、うん、ねえ、これ中止になったら経済的にシャレにならんよ、
まあ、延期はね、中止はないって話だけど、
いや、わからんよ、うん、このコロナパニック、ちょっと
どうでしょうね、この放送の頃にはどうなってるんでしょう、うん、
まあオリンピックには私は行かない、見にも行かないですけどね、
うん、まあまあ、うん、まあ僕も多分ないと思います
けど、でもあの 無観客でやるっていうのは良くないね。
そうな
の、あのほら大阪場所、
あお相撲さん、
お相撲さん無観客でテレビでやってるじゃない、ね、うん、でラジオのニュースを聞くときにスポーツコーナーがあって、で誰々と誰々がの一番ですとかって言うじゃない、あれ普段の相撲だとさ、こう残った残ったわーとかって言ってさ、
観客のざわめきがない
ないから、すごい違和感感じる。
昔の放送みたいに入れればいいじゃ
ん。ねえ、あれちょっとテレビとかラジオと編集して入れてあげた方がいいよね、
あ
ドリフみたいに、
そうそうそうそう、あの
声ね付け加えるみたいな、
嘘になっちゃうしね、
ちょっとね寂しさがね、でもああいう応援があるからこそ張り切れて成績も良くなるっていうのもあるからね、
ま
あ、
そう言いますけどね、うん、
はい、さあ今日はねここまでにしましょうね。はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2019 omoreki13@gmail.com、ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください。
はい、
はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。